2017年11月10日発行、広報音画1142号。今回の主な内容は、特集、ゴミの再資源化。パートナーや恋人からの暴力に悩んでいませんか？住まいの地震対策。町の話題。暮らしの情報。はつらつ健康ミニ辞典。図書館だより。俳句短歌。ゴミはどうして減らさなきゃいけないの？どうやったら資源として再利用できるの？特集、ゴミの再資源化。林間、プラゴミなどは再利用できるゴミ。つまり、いわゆる資源ゴミです。そんなこと知ってるよ。皆さん、そう思われるかもしれません。では、なぜ資源ゴミは再利用しなければいけないのか、再利用するためにどのような作業が行われているのか、答えられる人はどれぐらいいるでしょうか。その秘密を探るため、今回、音画町役場の職場体験に来た、音画南中学校の生徒4人が、広報音画の記者となり、リサイクル現場の秘密に迫りました。リサイクル現場に突撃取材。なぜゴミを減らすのか。ゴミは私たちの生活の中で不要になったものです。ゴミは臭かったり不衛生であったりするので、ゴミが多くて嬉しい人はいないでしょう。ゴミを燃やしたり埋め立てたりすると、人々の健康や環境に悪い影響を与えることもあります。埋め立て処分場を増やせば、海岸、森などの自然が失われることになります。また、当然、ゴミの処理には費用がかかります。ゴミになったものの代わりに、また新しいものを作るとき、ものは資源からできるので、ものを作るために新たな資源を使うことになります。しかしながら、資源は無限にあるものではありません。リユース、再使用やリサイクル、再資源化で、ゴミを生活に役立つものや資源に戻すことはできますが、すべてのゴミがリユースやリサイクルできるわけではありません。リユースやリサイクルにも多くの手間や費用、エネルギーが必要です。限りある資源をこれからもずっと使っていくためには、資源を無駄にしないこと、ゴミを減らすことが求められています。資源とゴミについて考える。資源ゴミって言葉はよく聞くけど、ゴミを再資源化。プラスチック製容器包装ゴミ、以下、プラゴミの原料は石油です。以前は燃えるゴミとして出されていたプラゴミをリサイクルすることで燃えるゴミを削減できます。また、処理で発生する二酸化炭素も削減できるので、地球温暖化の防止につながります。さらに、限りある資源である石油を大切にすることにもつながります。音楽町から年間約100トンのプラゴミが出されていますが、そのうちおよそ1割にプラゴミ以外のゴミが混入しており、リサイクルの障害となっています。中には非常に危険なものが混入していることもあり、作業員の安全も脅かされています。瓶缶やペットボトル、紙パック、トレイについても同様です。他のゴミが混入していたり、汚れたまま捨てられたりした場合は、リサイクルに影響が出ることがあります。私たちが捨てたゴミはどこへ？音楽群4丁と仲間市は一緒にゴミ処理を行っており、その対象人口は、約13万7千人です。ゴミは、燃えるゴミ、燃えないゴミ、プラゴミ、瓶缶、 粗大ゴミ、ペットボトル、紙パック、トレイに分別してもらい、それぞれ回収していますが、そのうち、プラゴミ、瓶缶、ペットボトル、紙パック、トレイが中間市にある中間オンガリサイクルプラザ、以下リサイクルプラザに集められ処理されています。リサイクルプラザで処理されるゴミは資源にできるゴミです。平成28年度のオンガ町からの搬入量は、瓶缶195トン、プラゴミ93トン、ペットボトル、紙パック、トレイ50トンとなっており、ここ数年同程度で推移しています。ゴミの削減については、住民の皆さんのご協力を得られている状況ですが、環境保護、ゴミ処理費用抑制の観点から、さらなるゴミの削減が求められています。正しい出し方知っていますか？プラゴミ。プラゴミをリサイクルする過程で異物が混入していると、再生品の品質が低下します。また、リサイクルができなくなることもあります。異物の除去は、機械ではできないため、すべて手作業で選別を行っています。正しいプラゴミの出し方は次の通りです。ぜひこの機会にプラゴミの正しい出し方を覚えてください。指定の袋に直接入れる。レジ袋などに入れてから指定の袋に入れると、中身を確認するために、手作業で袋を破らなければなりません。プラゴミは直接指定袋に入れてください。汚れたプラゴミを入れない。汚れたプラゴミを一緒に入れてしまうと、きれいなプラゴミまで汚れてしまい、リサイクルできなくなってしまいます。汚れたプラゴミはきれいに洗って出すか、汚れがひどい場合は燃えるゴミで出してください。ペットボトルはダメ。ペットボトルはプラゴミとは別の再資源化ルートで処理するため、プラゴミとして出すのではなく、拠点回収ボックスに出してください。拠点回収ボックスって何？オンガ町ではペットボトル、紙パック、食品トレイ、乾電池の拠点回収を行っています。資源に戻るものは拠点回収ボックスを使って再利用しましょう。燃えるゴミの削減にもつながります。町内の公共施設や商業施設、コンビニストアなどに設置されています。工場での選別。すべて手作業で選別。こんなにたくさんのゴミを手作業でびっくり。瓶や缶、プラゴミなどゴミステーションから回収されたゴミはリサイクルプラザに集められ、作業員がすべて手作業で選別します。プラゴミは遠賀町からは毎月約8トン出されていますが、プラゴミには分別の間違いも多く、その間違いがリサイクルの障害となっています。汚れているもの。汚れているプラゴミはきれいに洗って出せば資源ですが、汚れていたり中身が入ったままなどの場合、きれいなプラゴミまで汚れてしまい、リサイクルできなくなります。汚れたゴミは匂いを放つため、作業環境を悪化させます。食品が入っていた袋はきれいに洗って出してください。汚れがひどく洗っても落ちない場合は、プラゴミではなく燃えるゴミとして出してください。プラゴミでないもの。プラマークのないものはプラゴミとして出せません。また、プラスチック製品イコール プラゴミではありませんので、ご注意ください。危険な異物、包丁や注射針などが混入していることもあります。選別は手作業で行っているため、非常に危険です。ライターなどは火事や爆発の原因となります。絶対に入れないでください。袋に小分けされたもの、きちんと分別されていても、レジ袋などに小分けしてあると、それらをすべて開けて、中をチェックしなければいけません。直接指定袋に入れることが、作業効率アップにつながります。生まれ変わって戻ってくる。選別されたゴミの行く先。選別されたものは、機械で塊に圧縮し、リサイクル業者に引き渡されます。その後、様々に加工、再利用され、それを原料とした製品が作られます。捨ててしまえばただのゴミ。そのゴミを燃やすための費用や、二酸化炭素の増加など、良いことは一つもありません。しかし、きちんとリサイクルすれば、それはまた資源として生まれ変わり、私たちの元へ戻ってきます。プラゴミ。粒状のペレットに加工され、再生プラスチック工場で材料として使用。コークスや化学製品の原料として使用。瓶缶。瓶は再び瓶を作るときの原料や、道路や家の断熱材の材料として使用。スチール缶やアルミ缶などは、それぞれ鉄製品や自動車部品などとして再利用。ペットボトル、紙パック、トレイ。再びペットボトルの原料として再利用されたり、シャツや卵のパックの原料に使用。資源が循環する社会へ。いつも心に 4R。資源が循環する社会を作っていくためには、何が必要なのでしょうか？答えはとてもシンプルです。たった4つのことに、私たち一人一人が気をつければよいのです。ディフューズ、リデュース、リユース、リサイクル。4つの R を忘れないでください。ディフューズ。ゴミになるものは、買わない、もらわない。そのために、いらないものは買わない。買い物の時はマイバッグ持参。リデュース。ゴミの量を減らす。ゴミを出さない。そのために生ゴミの水切りを徹底する。シャンプーやリンスは詰め替えられるものは詰め替え用の商品を使用する。リユース。まだ使えるものは工夫して再度使う。そのために使わなくなったものは使ってくれる人にあげる。ものは大事に扱い、長く使う。リサイクル。再生できるものは資源として再生利用する。そのためにゴミを分別して地域の拠点回収ボックスに入れる。環境に優しい製品を買う。私たちにできること。一人一人の意識を変えて、みんなで取り組めば、もっとゴミの量を減らし、再資源化を図ることができます。限りある資源を大切にすることは、遠賀町だけの問題ではなく、日本全国、いえ、世界に共通する問題なのです。これからも、皆さんのご協力をよろしくお願いします。リサイクル現場の声。一人一人の意識が変われば、ゴミは減らせます。リサイクルプラザでは、約13万7千人の資源ゴミを18人の作業員で処理しています。遠賀町では、年間約100トンのプラゴミが出されていますが、そのうち、およそ1割に、 プラゴミ以外のゴミが混ざっています。この1割を多いと見るか少ないと見るかですが、この1割がリサイクルの障害となっていることは事実です。また、中にはライターや刃物など危険なものもあり、作業員の安全も脅かされています。私たち一人一人の意識が変われば、ゴミは減らせます。作業員の負担が軽減されれば、作業効率もアップし、今まで以上に再資源化が進みます。みんなで遠賀町のゴミを減らし、環境に優しい街を作りましょう。ゴミの減量への取り組み、あなたも今日からちょっと意識してみませんか？仲間遠賀リサイクルプラザ、久保田敦子さん。編集後期、中学生記者の目。一番驚いたのは、機械で分別した後、人が手作業で選別していたこと。作業部屋は匂いがきつく、皆さんマスクをしての作業。きちんと洗って出せば匂いはなくなると思うので、容器などは洗って出そうと思った。水野春さん。私たち一人一人がゴミを正しく分別することが大切。皆さんも今日からでも間に合うので、ゴミの分別にご協力をお願いします。田中春奈さん。分別されていないゴミのせいで、作業に手間がかかっていた。しっかり分別すれば、もっと素早く作業ができる。みんなが分別を意識できる社会になるように、皆さんのご協力をお願いします。藤沢千奈さん。ゴミを処理するといっても、ただ捨てるだけでなく、再利用できるものを選んだり、ゴミを選別したり、ゴミを減らす努力をしていることが分かった。ここで知ったことをすぐ行動に移して、リサイクルに協力していきたい。畑拓海さん。パートナーや恋人からの暴力に悩んでいませんか？11月12日から25日、女性に対する暴力をなくす運動期間。女性に対する暴力は決して許されるものではありません。しかし、およそ4人に1人の割合で、配偶者や交際相手などから繰り返し暴力を振るわれたり、暴言を吐かれたりした DV、ドメスティックバイオレンスの経験があるという調査結果が出ています。DV とは、殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、次のような様々な種類の暴力があります。身体的暴力、殴る、蹴る、物を投げつける、髪の毛を引っ張るなど、心理的攻撃、大声で怒鳴る、侮辱する、無視する、携帯電話を無断でチェックする、束縛するなど、経済的圧迫、生活費を渡さない、借金させる、常にデート代を払わせる、貢がせるなど、性的強要、性行為を無理強いする、否認に協力しない、無理やり裸の写真を撮るなど、数値は平成26年度、福岡県男女共同参画社会に向けての意識調査より、DV 被害に遭っていても、DV 被害を受けながらも相談するほどのことではない、自分にも悪いところがある。自分さえ我慢すればいい、などと考え、DV 被害に遭っている女性の約5割が誰にも相談できずにいます。また、子供がいるから、経済的な不安があるからなどの理由で、 配偶者や交際相手と別れたいと思いながらも別れることができない状況にあります。DV 被害は男性や LGBT の人にも、男性の DV 被害者は年々増加しており、福岡県では男性の8人に1人が DV 被害に遭っています。しかし、恥ずかしい、情けないなどの思いから誰にも相談できず、泣き寝入りする事例もあります。また、LGBT の人たちに対する社会での理解は不足しており、DV 被害に遭っていても、当事者たちは声を上げづらい状況です。LGBT とは、L、レスビアン、G、ゲイ、B、バイセクシャル、T、トランスジェンダーなどの略であり、性的少数者を総称する言葉として使われています。もし今、パートナーから暴力、暴言を受けていたら、すぐに相談してください。相談窓口、福岡県アスバル、女性相談ホットライン、相談日時、電話番号、毎日9時から17時、お盆、年末年始を除く、祝日を除く金曜日は、18時から、20時30分もか、電話 092-584-1266。 男性 DV 被害者のための相談ホットライン、水曜日木曜日17時から20時、祝日年末年始を除く金曜日12時から16時電話 092-571-1462。 LGBT の方の DV 被害者相談ホットライン。第2火曜日は12時から16時。祝日年末年始を除く第4火曜日は17時から20時。電話番号080-2701-5461。11月13日から19日、女性の人権ホットライン強化週間。女性の人権ホットライン強化週間として、夫、パートナーからの暴力、職場でのセクハラ、ストーカーなど、女性に関する人権問題について、相談を受け付けます。内容、11月13日月曜日から17日金曜日、午前8時30分から午後7時、11月18日土曜日、19日日曜日、午前10時から午後5時、相談電話番号 0570-070-810。810。費用無料。問い合わせ、福岡法務局北九州支局総務課人権擁護係。電話 093-561-3542。
あなたの大切な人と財産を守るために、住まいの地震対策をしませんか？地震による死亡や怪我の多くは、倒壊した建物の下敷きになることが原因になっています。いつ起こるかわからない地震に備えるためには、日頃の準備が大切です。まずは耐震性能の確認を。住宅耐震診断。地震対策の第一歩は、家の耐震性能を知ることです。まずは、耐震診断を受けて、家の耐震性能を確かめてみませんか？ 診断対象。昭和25年以降、昭和56年5月31日以前に、建築確認を得て着工された遠賀町内にある個人所有の木造戸建て住宅、平屋建て、もしくは2階建て。対象外になる住宅、3階建て、スキップフロア、中2階などのある住宅、店舗併用住宅、鉄骨コンクリート造り、通売法、借家など。診断内容、現地調査による診断、耐震補強計画書、工事見積書の作成など。診断実施機関、福岡市耐震推進協議会、福岡市中央区今川。診断費用、一件あたり3000円。調査訪問時に、診断実施機関にお支払いください。申し込み受付期間、11月20日月曜日から12月15日金曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日日曜日祝日を除きます。申し込み方法、申し込み用紙に必要事項を記入し、住宅の平面図と建築年が確認できる資料を添付して、都市計画課に提出してください。申し込み用紙は、都市計画課窓口に用意しています。また、遠賀町ホームページからもダウンロードできます。住宅の平面図がない場合も、診断は可能ですが、できるだけ添付してください。遠賀町木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金。住宅耐震診断を受けた際に、作成された耐震補強計画書に基づいて、耐震改修工事を実施する場合、遠賀町では予算の範囲内で経費の一部を補助しています。補助金の額、耐震改修工事費の2分の1、上限60万円。その他にも補助事業適用要件がありますので、詳しい内容はお尋ねください。その他、工事施工業者との契約は補助金の申請を行い、交付決定通知書が届いてから行ってください。あなたの家は大丈夫？住宅耐震のことを知りたい方に、耐震セミナー。建築の知識がない方にもわかりやすいセミナーです。当日は耐震のプロに直接質問や相談することもできます。住まいについて気になることがあれば、お気軽にご参加ください。時、12月5日火曜日、午後2時から4時。ところ、遠賀町中央公民館。内容、戸建て住宅の耐震基礎知識、耐震診断の方法、耐震改修工事についてなど。講師、白津修一さん。福岡市耐震推進協議会会長。費用、無料。対象、町内に住んでいる人。定員、50人、先着順。申し込み、問い合わせ、都市計画係。地震だけじゃない、住宅火災や、災害からも家を守るために。 住宅防火防災推進シンポジウム in 恩賀と消防フェア。地域ぐるみで防災を考えるためのシンポジウムと、消防隊や救急隊の模擬体験ができる消防フェアを開催します。時、11月18日土曜日、正午から午後4時15分。ところ、岡垣サンディアイ。恩賀郡岡垣町野間。問い合わせ、恩賀郡消防本部予防課、093-293-8125。タレントの山形弁研究家のダニエル・カールさんがやってきます。町のホットな話題をお届けします。タウンズトピックス。届け被災地へ。九州北部豪雨災害義援金。島戸小学校6年生の貞末冬樹くん、森優香さん、水田かりんさんが中尾晴美教育長のもとを訪れ、児童らが集めた九州北部豪雨災害の義援金56,241円を手渡しました。貞末くんは学校のみんなで協力して集めました。被災した方々のために使ってくださいと、児童みんなの思いを教育長に伝え、教育長はよく頑張って集めましたね。皆さんの気持ちと一緒に被災地へ届けますとねぎらいました。また、10月定例区長会議の中で、恩賀町自治区長会の舛添淳一会長若松区長が、地区や生産組合などからの義援金214,7646円を、日本赤十字社の恩賀町分区長である原田正武町長に手渡しました。これらの義援金は、皆さんの温かい思いやりの気持ちとともに、日本赤十字社から九州北部豪雨災害の被災地に届けられ、被災者支援に役立てられます。最高のチームワーク。9月9日から11日、第14回全日本一般男子ソフトボール大会。長野県の伊那市営野球場で行われた第14回全日本一般男子ソフトボール大会で優勝した朝日ジャスティス SBC の皆さんが大会報告のため原田正武町長を訪れました。主将の堀春樹さんは、メンバーは社会人で練習で人数が揃わず心配していましたが、昼あたりスポーツ少年団の OB が多く、チームワークが良く優勝することができました。最高のチームでしたと報告しました。世界を変える力に、9月19日、JICA ボランティア派遣。恩賀町新町区の西大輔さんが原田正武町長を訪れ、今年の9月から2年間、青年海外協力隊としてアフリカ南部のザンビア共和国へ赴任することを報告しました。西さんは感染症や衛生問題に関する啓発活動を行い、住民の暮らしの向上を図りますと決意を語り、町長からは2年間頑張っていただき、帰国後はぜひその経験を町民に伝えてほしいとエールが送られました。 本気で遊ぶ、大人と子供が真剣勝負。10月8日、音楽町三輪車4時間耐久レース。音楽町役場の駐車場で開催された三輪車4時間耐久レース。当日は天候にも恵まれ、14チーム202人が晴れ渡る空の下で優勝を目指して競いました。大人も子供も同じ土俵で勝負ができるということで始まった三輪車レースは今年で16回目。今年はハロウィンの仮装をした参加チームも目立ち、華やかなレースとなりました。本物の音楽に触れる。9月22日、音楽南中学校芸術体験講座。音楽南中学校で合唱指導や楽器の演奏体験など、芸術体験講座が行われました。生徒153人を対象に、3人の指導者が合唱やチェロの演奏を指導。チェロを初めて触ったという生徒たちは、力を入れただけでは音が出なかった。チェロを弾いている姿は簡単そうに見えたけど、いざ自分でしてみると、とても難しかった。今回体験できてよかった。と、初めての楽器に触れ、とても嬉しそうでした。町内社雇用など連携強化へ。9月28日、企業立地協定書締結式。ロールケーキの店、まきまき屋を経営する株式会社まきまきイズムと音楽町が企業立地協定書を締結しました。まきまきイズム代表取締役の大坪則夫さんは、この音楽の地で始まったまきまき屋で、これからも音楽町と共に頑張っていきたいと、さらなる事業展開への意気込みを語り、原田正剛町長は、町内社の雇用や地域コミュニティの連携強化などに取り組んでいただきたいと語りました。暮らしの情報。音楽町役場。電話 093-293-1234。ファックス 093-293-0806。駅前サービスセンター。電話 093-293-8233。ファックス 093-293-8234。音楽町中央公民館。電話 093-293-1355。ファックス 093-293-5533。音楽コミュニティセンター。電話 093-293-6525。ファックス 093-293-7057。音楽体育センター。電話 093-293-5434。音楽町立図書館。電話 093-293-9090。ファックス 093-293-9091。ふれあいの里センター。電話 093-293-2030。ファックス 093-293-8506。音楽町消費生活相談窓口。電話 093-293-7783。音楽町企業支援施設 ピピット。電話 093-293-2616。 音画庁公式ホームページと各種申請書様式集は QR コードからアクセスできます。検診子育てすくすく乳児広場、時11月21日火曜日、受付午前9時30分から10時30分。ところ、音楽町中央公民館。対象、町内に住んでいる生後2ヶ月から1歳未満までの乳児とその家族。内容、ベビーマッサージ。身体計測、保健師、助産師の育児相談、栄養士の栄養相談。費用無料。持ってくるもの、母子健康手帳、バスタオル。問い合わせ健康対策係。すくすくクッキング、中期後期離乳食教室。離乳食について知識を深めてみませんか。要予約。時11月28日火曜日、午前10時30分から正午。受付午前10時から10時20分。ところ、音楽町中央公民館。対象、町内に住んでいる5ヶ月から1歳未満までの乳児とその家族。内容、離乳食の中期後期、中心の講義と調理、試食。費用100円。申し込み期限11月21日火曜日。持ってくるもの、筆記用具、エプロン、タオル、ハンドタオル、託児に必要なものなど。その他、託児あり、無料。申し込み、問い合わせ、健康対策係。言葉と心の相談。時、12月1日金曜日。受付午前9時から正午。一組30分程度です。ところ、音楽町中央公民館。対象、町内に住んでいる1歳から就学前までの幼児とその家族。定員、先着順6組。内容、臨床心理士の言葉や心の発達相談。費用、無料。申し込み、問い合わせ、健康対策係。試験、募集。平成30年度、芦屋基地モニター。芦屋基地の行事などへ参加し、自衛隊や基地の諸施策に対し、意見や要望を行います。時、平成30年4月から31年3月の1年間、対象20歳以上で、防衛問題や自衛隊に関心があり、公正で建設的な意見を述べることができ、平日に年間10回程度の行事などに参加できる人。国会議員と常勤公務員は除きます。定員10人。申し込み方法、往復はがきに郵便番号、住所、氏名、振り仮名、生年月日、職業、電話番号、申し込み理由を記入の上提出してください。申し込み期限、1月15日月曜日。申し込み問い合わせ、航空自衛隊芦屋基地、基地障害室。郵便番号 807-0133。音楽郡芦屋町、大和芦屋、1455-1。電話 093-223-0981。楽しいパソコン教室。パソコン基礎とワード入門。 時、12月6日水曜日から22日金曜日の毎週水曜日金曜日午前9時30分から正午、全6回。ところ、遠賀町中央公民館。対象、町内在住在勤の18歳以上の人。内容、パソコンでの文字入力の基本とファイル管理法の学習。文書作成ソフトであるワードを使い、文章作成のほか、活用法などを学びます。定員20人。申し込み者が多数の場合は抽選します。5人未満の場合、中止。費用、2300円。受講料、テキスト代。申し込み期限、11月24日金曜日。申し込み問い合わせ、スポーツ文化係。女性のための災害対応力向上講座。時、平成30年2月20日火曜日、午前9時30分から午後4時30分。ところ、男女共同参画センタームーブ。北九州市小倉北区大手町。対象、県内在住で研修後。避難所運営などに参加できる女性。内容、実際に避難所運営を行った女性リーダーによる講演。避難用物資使用体験など。費用無料。申し込み期限、12月1日金曜日。申し込み、福祉人権係。問い合わせ、福岡県男女共同参画推進課。電話 092-643-3391。 イベント、ふれあい人権フェスタ in 恩賀。人権講演会や中学生による人権作文発表、物産コーナー、恩賀マルシェや出張図書館、ふれあい子ども広場など、楽しいことがいっぱいのイベントです。皆様のご来場をお待ちしています。時、12月10日日曜日、午前9時40分から午後1時。ところ、遠賀町中央公民館。内容、人権講演会、落語と講演。演題、女らしくなく、男らしくなく、自分らしく。講師、露野まる子さん、落語家、僧侶。人権啓発映画、声の形。聴覚障害者の転校生、翔子が主人公の映画。いじめや障害者との共生などをテーマに描かれています。費用、無料。その他、託児あり、無料。詳しい内容は、11月25日号折り込みチラシをご覧ください。問い合わせ、福祉人権係。眺めの良い町営の霊園です。恩賀霊園使用者募集中。募集区画はすべて返還された墓所で、新規墓所ではありません。詳しい内容はお問い合わせください。対象、次の要件をすべて満たす人。町内に申し込み日以前から引き続き1年以上居住している人で、遠賀町住民基本台帳に登録されている人。町外者が応募可能な墓所も多数あります。現在、遠賀霊園の使用許可を受けていない人。現在、遠賀霊園の使用許可を受けている人と同一世帯でない人。申し込みは世帯で1区画のみ。使用料及び管理料。墓所の形態と面積で異なります。 使用料と管理料はそれぞれ全納になります。使用料は霊園内の土地を分譲することではなく、永久的に使用する権利を取得するための代金です。管理料は霊園内の樹木剪定、施設の保全など霊園管理運営に要する費用で、5年ごとにかかります。各墓所内の管理は使用者責任になります。使用者の決定方法、先着順、申し込み方法、行政経営課窓口にある御賀霊園使用許可申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに提出してください。申請書は御賀町ホームページからダウンロードすることもできます。必要書類、御賀霊園使用許可申請書、住民票、本籍、属柄記載、戸籍謄本、その他、公募要領は、御賀霊園管理事務所と、行政経営課に準備しています。申し込み、問い合わせ、管財係。お知らせアラカルト。11月9日から15日、秋の全国火災予防運動。秋の全国火災予防運動の期間中、火災予防啓発のため、午後7時に20秒間、防災行政無線のスピーカーから一斉にサイレンを鳴らします。空気が乾燥する季節です。火の元には十分注意しましょう。防災行政無線を地区放送設備に接続している地区、島津、若松、鬼津、尾崎、小田は、各家庭のスピーカーからサイレンが鳴らないように設定しています。問い合わせ、庶務係。11月15日水曜日をノー残業デーに、チャレンジ福岡働き方改革推進会議では、福岡県内の企業団体に県内一斉ノー残業デーの実施を呼びかけています。ノー残業デーを設定することが働き方改革の第一歩、業務を見直す機会を作り、仕事の効率化を図りましょう。問い合わせ、福岡労働局、電話0924114763。増えています、違反ゴミ。最近、違反ゴミの相談が増えています。違反ゴミとは、ゴミステーションに出された分別方法、収集日、指定袋など間違えたゴミのことです。違反ゴミは収集しないため、ゴミステーションに残り、周辺住民の迷惑になります。違反ゴミには、違反内容を記入したシールが貼ってありますので、出した人が内容を確認して、正しい方法で出し直してください。また、ゴミステーションは、ゴミ捨て場ではなく、ゴミの一時的な置き場所です。ゴミ出しの時以外はきれいに保ちましょう。問い合わせ、環境衛生係。北九州総合行政相談所。年金、不動産、土地境界紛争など、買い物のついでに気軽に相談できます。相談は無料で、秘密は厳守します。時、毎週金曜日、午前10時から午後4時。ところ、小倉井筒屋新館8階、商品券売り場奥応接室。北九州市小倉北区千葉町。 相談電話番号 093-531-6710。 その他、内容により相談できる日が異なりますので、事前にお問い合わせください。問い合わせ、総務省九州管区行政評価局行政相談課、電話 092-431-7082。 農家の皆さんへ、収入保険制度が始まります。農業経営者ごとの農業収入全体を対象とした総合的なセーフティーネット収入保険制度が始まります。自然災害だけでなく、価格低下なども含めた農産物の収入減少をサポートします。加入できる人、青色申告を1年以上行っている農業者、個人、法人。開始時期、平成31年3から。問い合わせ、恵竹北九州農業共済組合。電話、0930-22-0867。被爆者2世、健康診断。原爆被爆者2世の方で、希望者を対象に、無料で健康診断を実施しています。詳しい内容はお問い合わせください。問い合わせ、福岡県庁、がん感染症疾病対策課、難病対策係。電話 092-643-3267。Do you know they? No. 36。個人住民税の所得割と均等割。住民税とは、市町村民税と都道府県民税の総称です。人に課す個人住民税と法人に課す法人住民税があります。ここでは、個人住民税について、説明します。住民税は1月1日時点の住所地に納付します。そのため1月2日以降に他の市町村に転居した場合や死亡した場合でも1月1日現在で居住していた市町村に納付しなければいけません。死亡した場合は相続人などがその年度分までは納める必要があります。またその税額は所得割と均等割の合計になります。所得割は 10% で、前年の所得にかかる市町村民税 6% と、都道府県民税 4% です。均等割は所得にかかわらず、定額の5500円で、市町村民税3500円と都道府県民税2000円です。住民税は国税である所得税とは異なり、前述の通り所得により算出する部分以外に広く薄く皆さんにご負担していただく均等割があります。これは町の行政サービスを支えている大切な税金です。住民税の制度にご理解をお願いします。問い合わせ、課税係。
給食中の女性向けセミナー。給食中の女性を対象にセミナーを行います。悩みを解決し、明るく前向きな就職活動への第一歩を踏み出しましょう。時、11月17日金曜日午前10時から正午。ところ、小倉南障害学習センター、北九州市小倉南区若園。12月12日火曜日午前10時30分から午後0時30分。ところ、 レインボープラザ、北九州市八幡東区中央。平成30年1月31日水曜日、午前10時から正午。ところ、KMM ビル、北九州市小倉北区浅野。店員、20人程度、先着順、費用、無料、申し込み期限、各日程の前日まで、その他、託児あり、無料、申し込み問い合わせ、受託会社、マンパワーグループ株式会社、電話 092-741-9531。架空請求詐欺にご注意を。電子マネーカードを利用した架空請求詐欺被害が急増しています。見覚えのないメールが来ても無視し、支払う前に家族や警察に相談しましょう。架空請求詐欺の手口。有料サイト利用料などの支払い名目に、電子マネーカードを購入させ、カードの番号を聞き出し、お金を騙し取る手口。問い合わせ、福岡県警察折尾警察署、電話 093-691-0110。 指名手配、被疑者の逮捕にご協力を。警察では11月中に、全国警察の総力を挙げて、指名手配被疑者の早期逮捕に取り組んでいます。あのポスターの犯人に似ている人がいた、といった情報など、わずかなことでも構いませんので、通報してください。皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、福岡県警察折尾警察署、電話 093-691-0110。 短期短時間求人情報掲示板、恩賀駅前旧ボード。町内の雇用促進や地域経済の自立度を表す経済循環率を向上させるため、町内の事業所や農家で雇用する1ヶ月以内の臨時職員など短期短時間の求人情報を提供する掲示板、恩賀駅前旧ボード駅前サービスセンターに設置します。求人募集する事業所の方へ、短期間短時間の人手が必要な時に求人を行うことができます。名刺サイズの求人情報カードを各事業所で作成し、駅前サービスセンターまでお持ちください。掲示は無料です。求人に応募する方へ、事業所や農家からの求人に対し、希望の求人カードを持ち帰り、直接事業所などに連絡してください。問い合わせ、駅前サービスセンター。進めています。特別支援教育、ナンバー50、特別支援教育を充実させるために。音楽ピーと K 先生が話をしています。音楽ピー、合理的配慮について教えて。K 先生、合理的配慮を提供するまでに7つの段階、7ステップがあるよ。学校では、教職員の理解が同じになるように研修会をしてるんだ。ステップ1は、インクルーシブ教育システムについて理解すること。学校では、障害のある生徒、児童生徒が十分な教育を受けることを前提に、すべての児童生徒が学習活動に参加し、授業内容を理解し、学校生活を円滑に過ごすことを目指しているよ。音楽ピー。では、ステップ2は何？K先生。ステップ2は、障害の概要と 実態把握方法について理解すること、障害の特性を理解してどんな配慮があれば本来の能力が発揮できるか話し合うんだ。校内で誰がいつどのように支援するかを考えるよ。地域や関係機関との連携も必要になるね。音楽日、みんなで支援体制を作っていくんだね。K 先生、児童生徒それぞれに合った教育内容が充実するよう理解を深めることが大切なんだ。問い合わせ、学校教育係。スポーツ、公民館対抗、グラウンドゴルフ大会結果。9月24日、恩賀総合運動公園で開催されました。21地区、約410人が選手として出場し、各地区からの応援に約150人、合わせて約560人の参加がありました。上位3地区が4打差内で優勝を争う白熱した大会となりました。結果は次の通りです。優勝、緑公園。準優勝、ベフ。3位、中央区。ホールインワン達成者は56人で、合計60回でした。第35回バドミントン大会結果。9月3日、恩賀体育センターで140人が参加して開催されました。町内の参加者の結果は次の通りです。継承略。男子 B 級、第3位、松山美奈。男子 C 級、準優勝、原田祐介、橋本龍斗。女子 A 級、優勝、田川真希。準優勝、藤川瞳。女子 B 級、優勝、田川紗里。中村由香。第3位、石栗清美。女子 C 級、優勝、岩隈千百合、松下由衣。準優勝、平野萌香、藤沢千奈。第3位、稲永葵、中山亜美優。第44回、恩賀町少年剣道大会結果。9月23日、恩賀体育センターで13チーム234人が参加して開催されました。町内の参加者の結果は次の通りです。継承略。個人戦、小学1、2年生男子の部、第3位、江藤空。小学3年生男子の部、優勝、亀井流星。小学3、4年生女子の部、第3位、山下琴子。小学6年生男子の部、準優勝、亀井大河。中学生男子の部、第3位、渡辺亮太。中学生女子の部、優勝、亀井千尋。団体戦、小学生の部、第3位、恩賀剣道教室 A。第23回八幡東少年剣道大会。10月1日、新日鉄住金大谷体育館、北九州市八幡東区大谷で、小中学生374人が参加して開催されました。町内の参加者の結果は次の通りです。継承略。個人戦、小学2年生の部、優勝、江藤空。第3位、松尾優也。 中学1年生女子の部第3位白井小夏。団体戦小学3年生の部第3位音楽剣道教室。小学4年生の部優勝音楽剣道教室。中学1年生男子の部第3位音楽剣道教室。音楽コミュニティセンターからのスポーツのすすめ。優しいフラ、お花。フラダンスを中心にストレッチや体幹トレーニングも指導します。時、毎週月曜日、午前10時15分から11時45分。健康ストレッチヨガ。自分の体を理解していますか？内から出るパワーを感じて心と体を整えましょう。時、毎週木曜日、午前10時から11時30分。リラックス夜ヨガ。心理師の講師が経験を生かし、リラックス効果やストレス対処能力の向上を指導します。時、毎週月曜日、午後、7時から8時30分。随時募集中。ピラティス。毎週木曜日午前11時から正午。ズンバ。毎週金曜日午後7時30分から8時30分の各教室も随時募集中です。費用は教室により異なります。詳しい内容はお問い合わせください。申し込み、問い合わせ、音楽コミュニティセンター、電話 093-293-6525、URL、http://onga-sport-spark.com。犯罪、不審者、火災、救急件数。平成29年9月分。該当犯罪、5件。うち、自転車盗3件、部品狙い2件。不審者情報、1件。火災1件、群内2件。救急出動、82件、群内454件。火災案内。電話 0180-999-998。 楽しく、おいしく、企業について学ぶ。ピピッと、視察交流バスツアー。新鮮で、おいしく、安心できる農産物や加工品の直売を通して、消費者に支持され、生産者からも信頼されている農産物直売店、ぶどう畑への視察、交流、バスツアーを開催します。農業に関する企業、経営、6次産業化へのヒントがいっぱいです。興味のある方は、ぜひご参加ください。時、12月1日金曜日、午前8時30分から午後2時帰着。ところ、農産物直売店、ぶどう畑。福岡市南区中尾。集合場所、音楽町役場前。内容、現地見学。セミナー、交流会など。対象、農業や農商工、連携による企業を考えている人、または興味がある人。定員25人、先着順。費用、1000円、昼食代。前払い。申し込み期限、11月27日、月曜日。申し込み、問い合わせ、音楽町、企業支援施設ピピット。電話 093-293-6525。 2616。起業を考えている人、起業して間もない人、楽しく起業を学びませんか？音楽町起業家アカデミー参加者募集。起業や経営について学ぶアカデミーを4回シリーズで開催します。ゲームなどを交えながら楽しく起業について勉強します。ぜひこの機会に起業や経営について学んでみませんか？お気軽にお越しください。時、テーマ、講師。第1講座。12月2日土曜日、午前9時から正午。次世代が求める起業家とは、いい会社とは、講師、大室悦花氏。京都産業大学教授、京都市、ソーシャルビジネス・イノベーション研究所所長。第2講座、12月2日土曜日、午後1時から午後6時。マーケティングと、クラウドファンディング。講師、板越ジョージ氏。株式会社、クラウド、ファンディング総合研究所所長。第3講座、12月9日土曜日午前9時から正午。ビジネスに使えるスマホ活用塾。講師、石橋浩二氏。ブリッジ合同会社代表。第4講座、12月9日土曜日午後1時から午後6時。社長、簿記ゲームで学ぶ経営、会社経営と決算とは。講師、下鎌彩子氏。AS サポート代表。ところ、音楽町企業支援施設ピピット交流ラウンジ。対象、町内で起業を希望する人、起業後1年ぐらいの人、その他起業について知りたい人。定員20人、先着順。全講座参加できる人を優先します。費用、無料。申し込み方法、電話またはファックスでお申し込みください。申し込み期限、11月30日木曜日、その他、託児あり、無料、要予約。申し込み問い合わせ、音楽町企業支援施設ピピット、電話 093-293-2616、ファックス 093-293-8234。 消費生活相談窓口、明るい暮らしのために消費生活豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。質問、総合消費料金未納分訴訟最終通知書と書かれたハガキが届いた。身に覚えがないのだが、どうしたらよいか。答え、振り込め詐欺の手口です。訴訟、給料や財産の差し押さえ執行などの言葉で、時間の猶予がない期限を設定して不安を煽ってきますが、身に覚えがなければ、決して支払わず、無視してください。また、携帯電話のメールでも、実在する業者名を名乗り、有料同化の未納料金などと記載された架空請求詐欺について、多く相談が寄せられています。こちらも同様に、絶対に連絡してはいけません。不安であれば、消費生活相談窓口に相談しましょう。相談、問い合わせ。音楽町消費生活相談窓口、駅前サービスセンター、午前9時から正午、 午後1時から4時30分。土曜日、日曜日、祝日を除きます。電話 093-293-7783。自治会だより、地域の絆、第8回。魅力あふれる遠賀町の自治会活動から、皆さんが思わず、いいねと言いたくなる素敵なニュースをお知らせします。老若男女で楽しむ敬老会、朝菊区。世帯数509世帯、自治会加入率 74.1%、高齢化率 30.5%。朝菊区では9月18日に、朝菊区敬老会を行いました。区内には特別養護老人ホーム、恩賀園がありますが、朝菊区公民館のスペースの関係もあり、敬老会の式典は公民館と恩賀園に分かれて開催しました。式典後は公民館と恩賀園のそれぞれで演芸を行いました。出演者の大半は、地元、朝菊区の人たちで、区内にある南部保育園、朝菊小学校の児童から、80代の方まで幅広い年代の皆さんです。日頃から練習を積み重ねた踊りや楽器演奏、寸劇など、あの人はこんなことができるのか、など新しい発見もあり、楽しいひとときになりました。子供たちの頑張りや、福祉施設、よもの里の皆さんの出演には、大きな声援もあり、高齢者の皆さんには、励みになり、地区の皆さんの絆を深める時間になりました。区内3つの公民館を拠点に、下府区、世帯数722世帯、自治会加入率、88%、高齢化率 34.6%。出府区は出府公民館のほか、区の北東部の緑公園、南西部の千代丸の両地区にも公民館があり、3つの拠点で活動を行っています。敬老会や公民館、太鼓、球技大会は各公民館単位で行い、一斉掃除や防災訓練、下記の防犯パトロールなどは区全体で取り組んでいます。他にも福祉ネットワーク事業では、区内の70歳以上の一人暮らし、75歳以上の二人暮らしの方を対象に見守り活動を行っています。毎年見守り活動の対象者を70人ほど招き、お楽しみ会を開き、バンド演奏やネットワーク推進委員によるフラダンスなどを行い、楽しんでもらいます。緑公園公民館を拠点に、ルビークラブというサロン活動が行われ、体操や料理教室などを実施しています。このように別府区では、区内3つの公民館を拠点に、地域の一層の触れ合いに努めています。問い合わせ、共同推進係。はつらつ健康ミニ辞典。産後ママのメンタルヘルスケア。心を健康にして笑顔いっぱいの育児を。妊娠、出産、育児。短期間のうちにママの心と体には、次々と大きな変化が起こります。特に出産後の急激な体の変化や慣れない育児は心に大きな影響を与えます。出産後、軽いうつの症状が現れることをマタニティブルー。日中、憂鬱だったり楽しいことが楽しく思えなくなる状態が持続することを産後、うつ病と呼びます。 ホルモンバランスの急激な変化。出産後は女性ホルモンのバランスが急激に変化します。そのため、ママの気持ちに大きな影響を与え、気持ちが沈み、意欲や集中力の低下などの症状が現れます。急激に変わる生活環境も要因。出産後は赤ちゃん中心の生活になり、生活のリズムが大きく変わります。夜も頻繁に起きるので、睡眠不足になりがちです。ママも頑張って、疲れも溜まってきます。疲労が溜まるほど、ママはストレスの影響を受けるようになります。大切なことは、いかにママの心身の負担を軽くするか。同じストレスがかかっても、受け止め方には個人差があります。育児ストレスを軽くするのに効果的な方法は次の通りです。ゆっくり体を休める時間を作ってもらう。授乳とおむつ替えを繰り返し、睡眠が十分に取れないママには、パパや祖父母などのサポートが必要です。たとえ時間が短くても、ゆっくり睡眠を取れたり、休めたりする時間を作ってあげましょう。辛い気持ちを共有。辛い気持ちを身近な信頼できる人と共有してもらうようにしましょう。それが難しいときは保健師や助産師に相談してください。一人で辛い気持ちを抱え込まないようにすることが大切です。気軽に話し合える仲間を作る。子育て広場や教室などに参加し、子育てについて気軽に話せるママ友など、信頼できる仲間や知人を作るのもいいでしょう。音楽町でも、親子教室や子育て支援広場、グッピーなどがあります。毎月実施しているすくすく広場では、保健師、助産師、栄養士による相談も受け付けています。困った時や悩んでいる時は、ぜひお気軽にご利用ください。ママたちの笑顔がいっぱいの育児になるよう応援しています。問い合わせ、健康対策係。Your Library 音楽調律図書館だより。厳しい北の大地と、そこで生きる野生動物を主なテーマに創作を続ける絵本作家の本田達也さんがやってきます。イベント、オン図書館イベント情報、原画で見る絵本、絵本作家、本田達也の世界、時11月25日土曜日、午前10時から午後6時、11月26日日曜日、午前10時から午後4時。25日土曜日は、本田哲也さんのギャラリートークがあります。午前10時30分から、午後3時30分から。絵本作家、本田哲也さんのワークショップ、時11月26日日曜日。午前10時20分から11時、対象小学生、定員25人先着順、申し込み期間、11月11日土曜日から21日火曜日、持ってくるもの、色鉛筆、クレヨンなど、絵本の読み聞かせや手遊びをします。お話し会、幼児から小学、低学年向き、時、毎週土曜日、午後2時30分から3時、お話し会、0、1、2、赤ちゃん向け、時、11月15日水曜日、午前11時から11時30分、パワープッシュ、図書館スタッフの一押し、お友達できた？著者、恩田陸、作、 石井清隆へ。少女が引っ越してきた見知らぬ町。広いお家、人気のない道、誰もいない公園。オンダリクと石井清隆が放つ戦慄のホラー絵本。ここが面白い。怖い話が大好きです。とても怖がりなのに大好きなのです。怖いテレビ番組は一人で見ることができません。うとうとする夫を起こしつつ鑑賞します。さすがに本を読むときは一人なので、怖い本を読んだ直後に読む笑える絵本が必需品。そんな私が今年一番ゾッとしたのがこの本。子供の心を追い詰めてしまうのは大人の何気ない一言なのです。ペンギン。ニュー。新着本案内。緑の窓口。著者。下村敦氏。樹木トラブルを解決する部署への異動を言い渡された区役所職員天野。依頼先で出会ったのは6つの連作ミステリー。 R 帝国、著者中村文則。舞台は近未来の島国 R 帝国。国家を支配する絶対的な存在、党と謎の組織 L。 やがて世界は思わぬ方向へ暴走していく。星の子、著者山下すみと。私は父に連れられ遠くの星から来たらしい。父がそう言った。子供とかつて子供だった人に送る命の物語。人生の旅を行く三、著者吉本バナナ。コツコツと積み重ねること、小さくてもまっすぐな思いを持つこと、喪失と再生のかけがえのなさを描いたエッセイ集。俳句、短歌、音画、短歌会映像、奥睦弥線、捕まって自分の足で立っている、孫の目線に広がる世界。捕まって自分の足で立っている、孫の目線に広がる世界。関口きみ。荒れ庭に、一つ咲きたる赤きバラ。歌人帰るを待っているのか。荒れ庭に一つ咲きたる赤きバラ。歌人帰るを待っているのか。松原恵子。見上げたるヘリコプターの先に見ゆ。青空に吹く白き半月。見上げたるヘリコプターの先に見ゆ、青空に吹く白き半月。寺本正光。岡短歌会映像。上村隆夫戦。遠くれば、古希川霧の立ち込めて、色なき世界に秋の音画の。遠くれば、古希川霧の立ち込めて、色なき世界に秋の音画の。谷口玲子。片隅で、羽を休めし扇風機。箱に収めて、夏締めくくる。片隅で、羽を休めし扇風機。箱に収めて、夏締めくくる。今井隆美。昼は鳥、夜は虫の音聞きながら、住み慣れし家で静かに暮らす。昼は鳥、夜は虫の音聞きながら、 住み慣れし、家で静かに暮らす。松本道江。恩賀俳優区会賞、池田幸俊選。秋夕焼け、誰にも大きな宿の下駄。秋夕焼け、誰にも大きな宿の下駄。広渡り豊子。湯気深く静かに並ぶ家族の数。湯気深く静かに並ぶ家族の数。岸本峰。角川に色流れけり紅芙蓉。角川に色流れけり紅芙蓉。松本俊也。恩賀青部青葉区会賞、岸原清之選。海沿いのサイクルロード、秋めきぬ。海沿いのサイクルロード、秋めきぬ。上谷恵美子。束ねさす深紅のバラや敬老日。束ねさす深紅のバラや敬老日。石橋京子。秋空と海分け白き巨船行く。秋空と海分け白き巨船行く。きなり稽古。出がった全国大会で、福岡、広渡り、南電関電が6位入賞。9月23日から24日、第26回全国市町村交流レガッタ由利本荘大会。恩賀町代表として完全燃焼。秋田県由利本荘市の小吉川ボート場で第26回全国市町村交流レガッタ大会が開催されました。この大会は、ボート場がある市町村の代表の皆さんが参加するもので、市民レベルでの競技普及と、参加市町村の交流を深めることを目的として開催しており、今回は、男女、年代別など、全8部門に129クルー、約900人が参加しました。恩賀町からは、5月に開催した恩賀レガッタの成績により、3チームが代表チームとして派遣されました。各チームとも恩賀町代表として、日々猛練習を重ねて大会に臨み、熟年男子の部で福岡、広渡り、南電関電が6位入賞を果たしました。少年女子の部のチームベフ、ベフク女子、議会議員の部、恩賀町議会も入賞は逃しましたが、検討しました。お誕生日おめでとう。ハッピーバースデイ。よりさときあらちゃん、平成27年9月29日生まれ、今子が、2歳の誕生日おめでとう。歌とダンスが大好きなキアラちゃん。これからも周りを笑顔にしてね。イタイサイコちゃん。平成27年11月2日生まれ。おにず。2歳のお誕生日おめでとう。サイちゃんの笑顔が大好きです。これからも元気いっぱいに育ってください。田中リズハちゃん、平成28年11月7日生まれ、田園北。リズちゃん、お誕生日おめでとう。いつも可愛い笑顔をありがとう。これからも元気にすくすく育ってね。柴田翔太ちゃん、平成27年11月9日生まれ、宮廷。翔ちゃん、 2歳のお誕生日おめでとう。お友達と仲良く元気に育ってね。田中海星ちゃん、平成27年11月15日生まれ。木森、お誕生日おめでとう。ちょっぴりやんちゃになってきたけど、まだまだ甘えん坊な末っ子。三兄弟で仲良くね。誕生日を迎える3歳までのお子さんの写真を募集しています。掲載を希望する人は、広報発行日の1ヶ月前までに、行政経営課、広報担当までご連絡ください。編集後期。資源ゴミについて知っているつもりでしたが、改めて取材をしてみると、まだ知らないことがたくさんありました。作業の現場を目の当たりにし、音画帳のゴミの量を数字で聞いて、自分の中で意識が変わりました。洗うのも面倒だし、もう燃えるゴミで出してもいいかな、と思っていたお菓子の袋も、きちんと洗って、プラゴミへ。限りある資源、大切にしようと思いました。今回の広報を読んで、皆さんのゴミへの意識が少しでも変われば嬉しいです。ハンダ。これで2017年11月10日発行の広報音が終わります。編集発行は、音画帳役場行政経営課、電話093-293-1234。今回は広報音画の他に6つの折り込みが入っています。第52回、音画仲間地区農業祭。問い合わせ、音画仲間地区農業祭実行委員会事務局。電話093-282-3089。音画町のお米、夢レンゲ。問い合わせ、音画町農産物ブランド化推進協議会。電話093-293-1234。音画議会だより。問い合わせ、福岡県音画町議会。電話093-293-1235。音画町企業支援セミナー。問い合わせ、音画町企業支援施設ピピット。電話093-293-2616。10% プレミアム付き特特商品券。問い合わせ、音画町商工会。電話093-293-0165。福岡県だより。問い合わせ、福岡県総務部県民情報広報課。電話092-643-3102。今回の音訳は、ゆいの会、山下貴子、谷口玲子、加藤信子でした。